今日初めに申し上げました日文七文字の私の名で染めを私が申し上げます。初期にも書きましたように日文七文字は日文にはいむならこともち鏡式部唯一はむ相多悪面か上へにさりいってのますあせよ。これこう書くとちょっとね見当がついてくるんですが原文は全部つながっちゃってる。クソータの内容がございます。ジャジャジャジャジャーッとつながっちゃってからさてどこで切ったらいいかも何したらいいかも分かります。でこうやって切ってみると説明しやすいですから切ってみる。これとこれとこれ一節ごとに古事記の神様の急ぎ払いの方からの神様がちゃんとくっついてる。ですから後でこれはこの神様だからこの神様までというふうに申し上げますから8月号に全部出ておりますから書かないでもお読みくださればいいと思います。そもそもねさっきも申しましたように
古のこともとという効果です。
ゆみみしじゅゆみみはいくみですから今のねその神神宮で発行している元はそんなこと全然ひぶりもないもね書いてなかったです。このひぶりしじゅう七文字というのがねもちろん私がその送ったせいでもなかろうと思いますが公表されてるんです。元は公表されてなかったんです。これは中でもってね一時だけ神主さんこれはブシャーッとねある時おじいさんは山へ芝刈りにおばあさんは川へ洗濯にっていう時にある時おじいさんは川へ洗濯にって言ったら間違い明瞭に間違いですね。そういう間違いをこの神主さんしてますですから神主さんが間違ってんだってことを申し上げても間違いがないの。まあ間違ってるのを磯野県民のパンフレットにそう違って印刷の間違いじゃないかと思いますけども間違ってるってことを申し上げておきます。だからお前には違ってるぞって言わないように私がですね私の戦士の昭和の57年に亡くなられたんですけど11月の28日かと9日の間に亡くなられたんですが私の年がね昭和の年代と同じなんです。昭和57年というと私が57歳の時の私が先生のところに初めて伺ったのは私が37歳、ちょうど20年前だ先生が亡くなる20年前にお尋ねしたんです。それでいろんなことを教えていただいたんですが昭和の44年、私が44になるまで先生のところがですね置かれる言霊の学問はについては一冊の本もなかった。ですから先生に会って伺いより他に勉強の方法がなかったのでできるだけ伺ってというんですが、その時私はあの朝ここに書いておりましたが信州の安曇野で、私の親戚にあたる工場のですね旋盤なんかの機械をセットセットと動かしてた時代ですから、勤めてましたのでそんなにちょくちょく先生とかに言うわけにいかないで月に一遍伺ってはですね聞くのから始まって44年の時に言霊百神という本が立派な本東洋出版社から出ることになりまして、まあ、本でできるようになりました。まあそれまでは本がございませんでしたので先生のところに伺って話を伺うだけが勉強する様子がになっておったんです。それでちょうど10年ぐらい経った昭和47年頃私47歳の時にですね時にって言われるあなたももうね長いことだ一つ宿題を出しますならね磯の神に伊文四十七文字というのが3000年前から伝わるある唱え事なんです。47文字を重複することなく並べてある意味を表してんだと言われる磯の神神宮に伝わる秘宝なんです。だけど幕末のダタアスタネが神霊学的にいわゆる神がかりですね学的に説いたその解釈文が一つあるだけでまたそれが読んでもね何のことだかわからないような文章なので誰も分かっていません。 特色はいろんなことが行われているけど真実は何も分かりません。もうその宿題としてひるみを解いてみたらいかがですかって、まあ宿題を出されたんです。さっきも申しましたが3000年間まだ解かれたことがないっていうことが頭にカンカンときたもんですから、これじゃあ一つやらざなるまいとかってやらせていただきますと言って引き受けます。その頃何回も何回もこれを読んだんです。歯が立たない、今でも歯が立つがあったら手を挙げて、ひぐみよいむなやことも一度だめしきで唯一はぬ超多発めかうえぬさびれてみます汗やこねき、早口言葉にもいい感じですこうやって切ることができたらこれ分かってきた証拠なんですから、切ってないズラズラですから。ひぐみよいむなやことは大概1,2,3,4,5,6,7,9,10ですから、これはトスカの剣に母音から始まって8つの部員があって、それで半母音とだろうとは思わない。だけどそれもはっきりしたことに、持ちってなある解釈本では 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、その次にもだから100、ちだから1000、数え言葉なのかなと言って主張している方もいらっしゃいます。そうなりますと、いくも意味を意味なやこと持ち、ろ、ろはそれじゃ万だ、1,2,3,4,5,6,7,9,10 の次に100が来て1000が来てんですから、でその次のろは万だ、10万、100万、1000万と言うんだろうって言う人もいらっしゃるんで、立派な人がそういうふうに言って、それで日組の解釈の対価と言われてるんですから、名前は申し上げませんですけど、意味が通らないんです。そういう人の面もいます。もちろん隣ごとに師匠がずらずらーっと続けて言えば何かが分かるはずなの。あげたがなめたいなって言ったら言えば分かるはずなの。ところがどなたのものを見てましても意味が分からない。意味が分かんないことを言うやってるはずがないからと言って、何私も何回も読んでみましたが、ひぐみの意味のやことはまずとつかの紬だ、持ちは持ってだろうと、これは分かるんですけど、その次の野良ねしき、これが分かる。これが分かる。しきるは一つかの紬だから、これをこうやってしきるっていうような意味であろうということは分かる。唯一は、唯はしきっちゃったら今度また結べって言うんですね。二と辺に父でいいんじゃないって言う、これはこうだろうと思うけど、これがまた分かる。こう見たってこう見たって分かるこれに行くとのため口で、そう他白面、これは素直に分かるような気がする。それをというのかなっていうけど、まず強引にそれをと解くと他白面、他の派というのは、他というのは50音ですから、50音の派ですから言葉のことになる。それで組んでみろ、さあこれが分かる、これが絶対に分かる。カーッて一括ドラされちゃうのに分かんないのかなと思って先生に一遍頼んで、カーッて言われたから、カーッて、よく全部図がいいじゃないか、そうでもない。わかる。応援にさりへてのまく、これはあの程度わかる。嘘を手にさりさいて、それでのまく、述べよう。これは大体わかる。汗やこれで。あまりわかる。これ家にいたっては全然わかる。大事なところがわからない。ああでもない、こうでもないですね。そうかと言って、 私の先生にこう分かんないんですけどどうでしょうって聞くわけにもいかない宿題です。あのじいさんにはね死んでも聞くないから皮肉なんですから。なんだってここ最初は、私の先生から見たら、まあ、そんなひよっこならピースクピースされてサイズってるぐらいしか見えないんですから、もう天で知識から何かこうもちない。こんな人間とこの世の中にいていいもんだろうかと思うよ。何しろ知識が遠いくて正確で、どのとか小泉先生の古事記会議天地百姓という本をお持ちの方は一ページから読んでみられるといいです。一ページの第一音から分かんないんです。いつも申し上げますように先生がこれを英語に訳してくれる人いませんかねってんで、私の知り合いの英語の達者な人に交渉してみましょうって言って、私が金出すからやってくれよって簡単に言われたんでしょうがないからやるよ。でもみんな3日目ぐらいのうちに断ってきて、金が不足なら足すよって。金の問題じゃないんだ、日本語が分かんねえんだ。日本語が分かんねえじゃ訳しようがない。それほどね難しいんだ。それでね本当に紙添えで切ったように文章が正確なの。曖昧なことを許してない。こんな文章があるのかと思うほどお読みくださると分かる。ピシッとピシッと決めた。一行を取ってみても論理に矛盾がちょっともない。そんなことから私の文章を見てごらん。矛盾が着物着ているようなもの。あの文章こっち行ったかと思ってこっち行った。最後にこう行きゃいいやって落語みたいな文章。あんまりすごくて誰もわからない。先生の話を聞いた人はたくさんいらっしゃいますけど、先生が亡くなった時にいくらか分かりかけたのが私一人だ。先生はそれをきっと見たんでしょうね。あなたに頼みますよ、あとは頼みますよ、私は嫌だって言ったの。だからあなたの好きなように喋ってくれって言われたんで、しょうがないから引き受け申し上げたんですが、これ一つ見てもわからない。なんやこの古事記の本文を何にもわからないことから解き出すんですからね。アメシの初めの時っていうのこの下の小さくを書いてある国学の、ですね、大学の先生方はいいですよ、あの地球は天と地、地球だと思えばいいんですから。全然違うんですから。だから誰も教えてくれない。教えてくれるのは自分の心だけなんですから。自分の心に照らし合わせてアメシってなんだなんだってある程度分かんなくなってくるとふっと分かってくる。不思議なことにある程度悩むとふっと分かってくる。自分の気持ちで解釈しようという気持ちが刀を折れやっつきちゃってダメだとなっちゃってもうやめようかなと思うとふっと教えてくる。前頭葉でですね自分の知識でぐーっと固めちゃってるんですよ現代人がね。私なんかそれが最たるもの。だから奥にあるものが出てこられない。ダメだーとなるとふっとやる。本当奥にあるものがずっと出る。1年半こうでもねああでもないこうでもないああでもないって言って初光がね朝の光みたいに初光がスーッとさせていく。この図の意味がね少し分かりかけてきた。こうしたらドラムでもツアーでもこれでもみんな分かる。やったーと思ったの。そしたらツラツラーと解けた。もちろんそれはですね理論的に解けた。自分の心で解けたんではないの。理論的に解けた。というか理論的にしろ何にしろ解けたことには変わりはありませんから、それを先生に持ってってドラネっていうのはですね 花として粉を放って飛んだ、飛んで、今度は自分の身だろうが、他の人の身だろうが、こう入ってくるときに、螺旋状に、入ってくる。その、ラサロレ、入ってきた。そのラサロレという、なんてことね、聞いた音を、言葉をっていう。これはね、自分の耳で聞いたもの、ことをって、こんなことか。だけど、それが分かってきたら、唯一はあるのは、スーパーという数でしょ。去年。それで、最後の、一番の結論の場ですから。最初に深くスーッと出てきたイメージと、それから結論と結べて、無は横にって言う。抜きって言うでしょ。今のこと、抜きって。横に無限、結べて。分かってきた。超多発目はこれ前から分かってきた。ね。言霊でもって結べて。これも、これ結んだか。結んだと言ったら何になるか。人のことを話すのはバカーって言った。バーって言ったんじゃ怒らない相手。カーって言ったら怒る。なんでカーって言って怒るんだ。カーって何？人の心 のこの奥からパーッと出てくるものなんですよ。カーッて。ことたまで組んでみると、自分の脳裏にですね、写真が簡単に焼けつくように一つのイメージがパーッと浮かぶことをカーッて言ったんです。そういう本なんですよ、カーッて。あ、カーッてなる。あっていうのは、あなってなるように宇宙。宇宙がそのままですね、バーッと出てきたような色。カーッと自分の頭に焼けつくように染み込んでくる色。言ったら赤。で、カーの赤。で、それを、そのイメージを、うおえという三つの人間性能に割いて、それで述べよう。汗。述べるときに、自分の常なみことの大見心と申す。絶対の慈悲、愛の心を持って述べる。理屈でこねるんじゃないんです。もう世界全体を、また前にいる人、愛で包み込むよ。全世界全体が、自分が全世界を生きてくれよという心でもって、述べよう。汗の結論の創造の知恵を。ほは、稲の子や子というのに、言霊ということですね。言霊のベースが、毛は、たとよ、手やゆえ、毛、目。毛と目は、一つものに集中してくるという意味。この玉の熱がスーッと通るよ。ひぐみよから始まって、これけなねがスーッと文章が通るように述べよう。意味分かった。今、あの言葉のですね、みそぎ払いのお話をお話しさせていただいて、みそぎ払いっていうことが、あの、およそが、こういうような心の運びによって行われるんだな。その時にどういうところで暗黒の言葉が光の言葉に変わるのかな。またこっちにから結末に持ってくる、最初から結末に持ってくる原動力となる言葉というのは、どこでもってその原動力がドーンと爆発して下のものを上にこう拾い上げていくのかなっていうことがですね、次第に分かってきた。そうすると、あの急ぎ払いの時に初めて出てくる神様の名前は柳の王冠です。その次に来たとしなくも、次に道の長木派の時計はかし、時計おかしの言ってずっと続いて出てまいります。最後は柱の上に アマテラスとかね、ピアニメとか、サマーメントとか、その時に、このケミを言うなや子供っていうのは、どんなことがあるかというのも、もう明瞭で、柳の五感から、脇無因の牛の感、これが、その働き、この働きをするのが、柳の五感から脇無因の牛の感までを、というのが、に当たります。ロラネスケルというのは、おきさかるの神から、ヘツ、ハイベラの神までの六神。まあ、大体これに当たる。で、唯一はねというのが、というのはですね、宗多伯目というのが、ウォーナオビ、カンナオビ、イズノメという、この川、該当神なし。これ、文、がここだけが空白に古事記の神様で今ここではただかといってこれを書いてないのが味噌なんだと何かのイメージが湧く。これがその場にならないと出てこないですから場合によって全部違いますからイメージ。大野安丸さんこのところの神様もうこれだよって言って書いてくれなかった。書いてくれないから蚊が分かった。書いたら意味がある。蚊だけは意味がない。何もないとこからバーッと出てくる。この出てくる、バーッと出てくるから、非常に洗いがですね、全て闇から光に、初めから終わりに渡す。一番重要なところがここにある。ということが分かった。そうするとそれを無防衛にさり入れてしまうと無防衛にさっていうんですからいろいろそうつらたすぎなんかつらたすぎなんかつらたすぎそれとだということが分かる。それでそれの結果としてですね、それでその結果二橋山口のとジャグこの人が分かる月の人だと三万人ことが生まれてまいります。生まれてくるのは汗。生まれたというだけではなくて、生まれればそれを普遍にして世界の活動を変えてきますから、それは汗に立って質問の列がちゃんと並ぶようにの上のところが大体間違いなくお伝えできたのだと思います。3000年間、その神神宮のですね、神社の中に眠っていた秘密という質問が今日初めて秘密がなくなったことに、これはもう磯の神神宮にお伝えすることはないと思います。もう時はその神宮の先代特許の秘密をすでに卒業したことに藤井七文字住民というのこともとはですね、磯の神神宮の神社の中が大きく羽ばたいていよいよこういう実際の言葉になりましたから、実は全世界の魂の奥底に大変動を巻き起こすんじゃなかろうか、巻き起こしますよとはまだ言えませんなかろうかという気温が出てきた本来の違法と言われるその感じの神社の経済だけに納得べきものじゃないという時代が来たということを表しますので、これ素晴らしい世界のお祭りにはなるであろうと思われる一日でございます。